聖書を読み出します。本日の聖書箇所、詩編137編になります。詩編137編お読みいたします。バビロンの川のほとり、そこに私たちは座り、シオンを思い出して泣いた。町中の柳の木に私たちは盾ごとをかけた。それは私たちを捕らえてきた者たちが、そこで私たちに歌を求め、私たちを苦しめる者たちが、余興にシオンの歌を一つ歌えと言ったからだ。どうして私たちが異国の地で主の歌を歌えるだろうか。エルサレムよ、もしも私があなたを忘れてしまうなら、この右手もその巧みさを忘れるがよい。もしも私があなたを思い出さず、エルサレムを至上の喜びとしないなら、私の舌は上顎についてしまえばよい。主よ、思い出してください。エルサレムの日に、破壊せよ、破壊せよ、そのもといまでも、と言ったエドムの子らを。娘バビロンよ、荒らされるべきものよ、幸いなことよ、お前が私たちにしたことに仕返しする人は、幸いなことよ、お前の幼子たちを捕らえ、岩に打ちつける人は。以上になります。お祈りいたします。愛する天のお父様、この週も私たち一人一人を最善に導いてくださり、平安のうちに過ごすことができましたことありがとうございます。そしてこの晩、このように愛する兄弟姉妹ともに一つところに集めてくださり、あなたを礼拝できますことありがとうございます。これから語られる安治先生の上に豊かな油注ぎありますように、また聞く子供たちも心も整えてください。新しい週も喜びを持って歩むことができるようにどうぞ助けてください。この時を感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
皆さんこんばんは。人は見かけによらないという言葉がありますよね。まあいい意味でも悪い意味でも使います。あなたって見かけによらずいい人ね、なんて褒められることもありますし、お前って見かけによらず性格悪いね、みたいなことを言われることだってあるわけですが、最近ある本を読みました。主治医だけが知る権力者という本です。まさにこれを読むと、人は見かけによらないってことがわかるわけです。この本に登場してくる権力者たちは並外れた権力者です。もし彼らがいなかったら、世界の歴史は大きく変わっただろうと思えるような人物たちのことがずっと書かれています。例えばヒトラー、チャーチル、ムッソリーニ、スターリン、フランコ、毛沢東、そしてケネディ。この本が教えていることは何かというと、こういう人物たちのいわゆる歴史の表舞台の活躍とは裏腹で、彼らの闇の世界といいますか、プライベートな世界で彼らが多くの闇の部分を抱えていたということが、まあ、書かれているわけですね。そしてそれを知っているのは主治医だけである。ある独裁者は持病に悩んでいた。ある独裁者はうつ病と戦っていた。ある独裁者は様々な中毒に悩んでいたってことが書かれているわけです。例えばですね、若くして、まあ、40代ですね、アメリカの大統領になったジョン・F・ケネディ。彼はニクソンとアメリカの大統領選を戦いました。ニクソンはもうアメリカ中の誰でも知っている経験豊かな政治家でした。対抗馬として登場してきたのがジョン・F・ケネディという若者です。40代ですけどね、まあ普通、まあ若者ですね。ある人々は、ケネディって誰？どこの馬の骨？ みたいな、まあ、ある意味で無名な若者だったんです。で、この時の選挙からテレビ討論会っていうのが始まったんです。それまではラジオとかね、それだけです。候補者をこの画像で見ることはなかったんです。初めてニクソンとケネディがテレビ画面に映ったんです。その姿が全米に流れたんです。このテレビ討論会の後で、ニクソンとケネディの支持率が逆転したんです。それほどケネディの人々にテレビの画面を通して与える印象が非常にこの新鮮で、エネルギッシュで、若々しくて、力強くて、ものすごいインパクトを与えたんですね。どうしてケネディはこの大物政治家を相手にそんなに振る舞うことができたのか。実は彼は、この本に書いてあるんですが、実は彼はですね、覚醒剤の一種であるアンフェタミンを売っていた。この注射を打つと、どんなに気分が落ち込んでいても、シャキッとなるんだそうです。ですから、あのケネディが画面から伝わってくるあのエネルギッシュな印象というのは、彼の人格的な影響ではなくて、薬物反応から出たものだ、だということが、まあ今わかるわけですよね。やがてケネディは一日に何本も注射をしなければならない体になっていくわけです。また、ケネディは、性病による、尿道炎にもかかっていた。それでも悩んでいた。まあ、そういうことがこの本に書いてあるわけですね。まあ、最近でも安倍首相がね、持病で、辞職しなければならなかった。北朝鮮のあの指導者もどう見ても、あの体型からすると何か持病があると思われますよね。まあ、表面的にはね、表舞台はどんなに華やかで力強くて健康そうに振る舞っても、その一旦舞台を降りて楽屋に戻ってくると、悩みを抱えた一人の弱き人間、それを主治医は見るんです。まあ主治医が見た権力者の姿という本なんです。でもそういうね、権力者だけじゃなくて人間は誰でも弱さを抱えています。私たちもそうです。人に見せない弱さというのを誰も持っているかもしれない。持病を抱えたり、個人的にいろんなトラブルを抱えたり、ね。人はどこかで弱さを覚え、悲しみの歌を歌っているものだということです。この詩編が150編ありますけども、ほとんどそのテーマは信仰の歌です。賛美の歌です。勝利の歌です。一つ前の詩編の136編は、26回も同じ言葉が繰り返されていましたね。主の恵みはとこしえまで。まさにそれは、喜びの叫びです。勝利の告白です。詩編は大体こういうね、感謝とか賛美とか勝利の歌が多いんですけども、珍しく、この詩編137編は、悲しみと嘆きの歌なんです。英語で言うと、エレジー、あるいは、ラメンテーション、哀歌です。しかし、喜びや希望だけが人生ではないんです。悲しみや絶望もまた人生の一部であるということです。そして神様は、絶望や悲しみの中にある人とも共にいてくださるお方だということです。もちろん、その悲しい体験を、歓迎する人はいないと思います。でも不思議なことに、悲しみや苦しみの中で人は実は多くのことを学ぶんです。その中で人は成長し、しばしば美しい歌はそういう苦難の中で生まれてくるということです。この詩編の137編も、イスラエル民族がその悲しい歴史の中から生み出してきた麗しい歌です。この詩が作られた歴史的な背景は何があるかというと、バビロンの捕囚という出来事があります。紀元前586年、北王国はもうすでに滅んでいました。残っていた南王国ユダが、バビロンによって攻められて滅んでいきます。 その時のバビロンの王様はネブカデネザル。猿じゃありません。人の名前です。ネブカデネザル。バビロン帝国で最も強大な王様、最もバビロン帝国が繁栄した時代の王様です。彼が強力な軍隊を持ってエルサレムに攻めてきたんです。記録に呼ぶとですね、本当に残酷ですね。たくさんの仲間が殺され、息子たちが殺され、妻や娘たちが恥ずかしめられ、やっと生き残った者も捕虜として連れて行かれる。そして王宮もエルサレムの神殿も人々が住んでいた家々も全部火を放たれて燃えていく。だから捕虜となってバビロンに引かれていく人たちは後ろを振り返るとですね、美しい都エルサレムが火に包まれている。そういう姿を見ながら引かれていったわけです。まさにそれは地獄のようなね、経験です。この悲しみから生まれた歌がこの詩編の137編ですね。実際にこの歌が作られたのはバビロンの捕囚から帰ってきてからです。でもその悲しみの体験を振り返りながらこの詩編の137編が歌われています。ですから詩編137編はユダヤ民族の大切な遺産です。ユダヤ人がとても大切にしている歌の一つです。内容を見ますと、一節にはまず私たちは泣いたって言葉があります。捕虜となってバビロンの国に連れて行かれ、そのバビロンを流れている川のほとりに座りながら、イスラエルの人々は泣いたんです。その川の流れがですね、まるで自分たちの涙の流れのように感じられたんだと思います。エルサレムは彼らの魂のふるさとです。遠く離れて、私たちは異国の地に来てしまった。もう戻れないだろうか。そういう深い絶望と悲しみですね。二節を見ると、この作者は楽器を奏でる才能があったようです。特に縦ごとです。これはダビデがね、得意としていた神様を賛美するための楽器です。聖書の記録によると、ユダのヒゼキヤ王の時に、バビロンのセナケリブという、もう一つ前の王様の、音楽家たちをですね、まあ、貢ぎ物と一緒に送っているという記録が残っています。だからその捕虜の中に、音楽家の人たちもたくさん、まあ、バビロンに送られたわけですよね。その音楽家たちに3節、それは私たちを捕らえてきた者たちが、そこで私たちに歌を求め、私たちを苦しめる者たちが、余興にシオンの歌を一つ歌えと言ったからだ。このバビロンの支配者たちが、シオンの歌を一つ歌え。余興でです。宴会のパーティーの余興の一つとして、お前たち音楽家だろ、エルサレムで歌ってた歌を一つ歌って弾かせろよ。まあ、こんな風にからかったって意味ですよね。神様を賛美する歌を宴会の余興で歌うなんてことは、これは彼にとっては耐え難いことだったわけです。四節、どうして私たちが異国の地で主の歌を歌えるだろうか。そして五節、六節の内容は、今度は捕囚の地バビロンから帰ってきた人が、もう二度とエルサレムを離れない。エルサレムを忘れない。そういう固い決意が歌われています。もし今度エルサレムを忘れるようなことがあったら、もう自分がこの楽器を奏でる右手がね、泣いてしまってもいい。もう二度と歌えないように、こう、顎とね、上顎とこう、舌がひっついてもいいんだ。っていう、そういうまあ表現ですよね。ユダヤ人は今日も世界中に散らされています。歴史の中で何度も何度も世界中にこう散らされていくんですけども、彼らは世界中のどこにいても自分たちの魂のふるさとであるエルサレムを忘れたことはありません。ですから世界に散らされたユダヤ人たちの合言葉は、来年はエルサレムで会おう。来年こそはエルサレムで会おう。これがまあ世界に散らされたユダヤ人たちの間の合言葉のようになっているわけですね。586年紀元前、バビロンの捕囚が起こりました。 でもいつまでもバビロンが栄え続けるはずがありません。次歴史の表舞台に出てきたのはペルシャという国です。ペルシャのクロスという王様がバビロンを滅ぼします。一夜にして滅ぼします。するとこのクロスという王様はバビロンの捕虜であったイスラエルの人々を解放してくれるんです。お前たちバビロンの捕虜だったよね、もう自分たちの国に帰っていいよ、解放してくれたんです。しかもエルサレムを再建するために神殿を建て直すための資金まで提供してくれたんです。当時の世界では非常に珍しいことです。もう神様の特別なね、配慮が働いたとしか思えないですよね。でもそうやってイスラエルの人々は70年ぶりにまたエルサレムに帰ってくることができたわけです。そして7節から9節で、この詩人はですね、作者は、あのバビロンの捕囚の時に、バビロンと協力して自分たちを攻撃してきた、あのエドムが裁かれますように、ってこう歌ってるわけです。まあ歴史的にね、ユダヤ人とエドム人は仲が悪かったんです。実はエドム人っていうのはね、ヤクブのお兄さんのエソーの子孫なんです。イスラエル民族はアブラハムから始まりますね。アブラハム、息子がイサク。イサクの息子が、お兄ちゃんがエソーで、弟がヤコブです。霊的な祝福は弟のヤコブに引き継がれていくんですけども、このヤコブとお兄ちゃんのエソーは仲が悪かった。だからこの兄弟の確執が、その子孫に至るまでね、相変わらず仲が悪いってことです。だからイスラエルがバビロンに攻撃されたときに、日頃の恨みを晴らすために、エドムの人たちも一緒にバビロンに協力して、まあ、攻撃してきたんでしょうね。で、今解放されて、神様、あのエドム人を滅ぼしてください、罰してください、と、もうこう祈ってるわけですけども。しかし、神の民、イスラエルがなぜバビロンによって滅びてしまったのか。このバビロンという国が、神様の杖として用いられたんです。当時のイスラエルは、神様の祝福を忘れてしまって、偶像に仕える民になってしまっていたんです。ですから彼らを悔い改めるために導くために、バビロンという異教の国を神様は使ったんです。でも70年間の捕虜の期間の間に、イスラエルの人々は悔い改めたんです。なぜ我々はこのような悲惨な目に遭ったんだろうか。そして多くの人々は気がついたんです。それは我々が主なる神を見捨ててしまったので、主の祝福を失ってしまったので、主の守りを失ってしまったので、簡単に異教の民にやられてしまったんだ。我々はもう一度主に帰ろう。信仰の民として彼らはバビロンから帰ってきたんです。バビロンはもうその役目が終わったんです。だから今度は神様によって滅ぼされたんです。イスラエルの歴史を見ると、この礼拝でも何度も何度も触れてきましたけども、イスラエルの人々ほど、民ほど苦難を経験した民族はいないと言ってもいいと思います。彼らはエジプトで400年間奴隷でした。その後も40年間荒野をさまよいました。そしてアッスリアによって北王国が滅び、バビロンによって南王国が捕虜として連れて行かれる。何度も何度も悲惨な経験を繰り返しするわけですよね。なぜ彼らはその苦難に直面しなければならなかったの？神様の選びの民であるにもかかわらず。それは彼らが神様から与えられた使命を忘れたからです。イスラエルの先祖はアブラハムです。神様はアブラハムと契約を結んだんです。創世記の12章、アブラハム契約です。そこで神様はアブラハムとアブラハムの子孫であるイスラエルの人々に、私はお前たちを祝福する。そしてその祝福を受け取って、すべての民族を祝福しなさい。これがアブラハム契約です。ところがイスラエルの民は、神様からもらった祝福を 他の民族に渡すことを拒んだんです。これは俺たちのもの。しかも最終的にはその祝福してくださる主ご自身も忘れてしまったんです。つまり彼らが本来神様から与えられたその使命を忘れたときに、それを思い出させるために苦難がそこに待っていたわけです。そして苦難を通して彼らがもう一度悔い改めると、また元の祝福の場所に戻されていくわけですね。ある意味でその繰り返しです。このイスラエルの歴史で起こったことを見ていると、私たちクリスチャンが、私たち神様を信じる者になぜ試練があるのかという、この答えをそこに見出すことができます。イエス・キリストを信じたときに全てがうまくいくはずでした。しかし残念ながら私たちの信仰生活は順風満帆とは言い難い。いろんな挫折や回り道やつまずきや倒れることが繰り返し起こってきますよね。でもその一つ一つには神様の目的があります。いつも言いますように、神様は私たちに罰を当てることはありません。クリスチャンは罰は当たりません。罰というのは罪に対する報酬です。罪に対して罰です。でも私たちの罪はもうすべて全部十字架でイエス様が引き受けて、その罰も代わりに受けてくださったんです。だからもし私たちが何か失敗をしたり罪を犯して神様がそれを裁かれるとすれば、神様ご自身がね、イエス・キリストの十字架は不完全だったということをおっしゃるのに等しいんです。でもイエス様は完了したっておっしゃったんです。これで十分。罪の問題はこれで終わりっておっしゃったんです。だから私たちが罪を犯したとしても、失敗したとしても、神様、それに対する罰はもうないんです。だから私たちの人生で起こる苦難は、これは神様の愛の訓練です。私たちを成長させるために、私たちを祝福のもとへとするために、神様が私たちを整えてくださる神の御業です。イエス・キリストは、私たちは世の光だとおっしゃいました。地の塩だとおっしゃったんです。つまり私たちは神様に愛され、選ばれ、祝福されているんです。その祝福を世界に向かって流すために私たちはまず祝福されているんです。イスラエルの民族と同じです。でもその使命を私たちは忘れることがあります。それを思い出すために神様はしばしば私たちを訓練の中に置かれるんです。それが試練がなぜあるかという理由です。試練の目的の一つは、だから神様のそれは愛の訓練だということです。私たちはイエス・キリストにあって選ばれ愛されたものである。これは決して変更ありません。変わりません。愛されているんです。神を愛する者を訓練する。どんな世界でもスポーツでも習い事でもそうなんですが、できなかったことができるようになるためには厳しい稽古や訓練が必要ですよね。それなしに一足飛びに上達するということはありません。監督やコーチが選手に一生懸命練習を指導するのは上達してほしいからです。壊すためじゃないんです。潰すためじゃないんです。神様が私たちの人生に様々な試練をお与えになるのは私たちを成長させたいからです。祝福をたくさん受け取って、祝福をたくさん運ぶ人になってほしいからです。ひよこが卵のこの殻をね、破って出てくる。あの時にひよこ自身がね、内側から一生懸命この卵の殻をつつくんです。そうやって自力でね、こう割って出てくるんです。あれはひよこにとってはね、すごい苦しい戦いなんです。でももしね、私たち人間が、ひよこちゃん大変だね、手伝ってあげるよって言ってコンと割ってやったら、ひよこは喜ぶと思いますか？ああ、助かったーって出てきると思いますか？実は、ひよこが、中のひよこがね、一生懸命こう、くちばしでこう、つついてね、卵の殻を割ろうとする、あの作業の中で、ひよこのね、心肺機能がこう成長していくんです。最近マスクしててね、呼吸が苦しいでしょ？あれ、心肺機能をね、 発達させるための訓練だと思ったら、ちょっといい気でしょ。コロナとか全然ない時にもね、スポーツ選手がわざわざと、こう、息苦しいマスクをしてね、日頃から。心肺機能をこう、上げるっていう訓練をしてたんですよ。知ってました？今皆さん心肺機能を上げる訓練してるんです。ね。まあ、ヒヨコはそうやってね、殻をこう自力で破ることによって、心肺機能をね、強くしていくんです。だからもし人間がポンと代わりに割ってしまうと、ヒヨコはね、自力で生きていけないんです。死んでしまうんです。出てきても生きていけないんです。神様の試練もよく似ています。大きな祝福を運ぶために、私たちを愛の訓練の中に置かれるということです。また試練は私たちの信仰を深めます。神様に対する信頼を深くすることができます。昔こういう話を聞いたことがあります。あるリンゴ農家がこうね、広がっている一帯に飢饉が襲ったそうです。雨が全然、干ばつがね、雨が降らない。ほとんどの農家のリンゴの木がね、枯れ始めたんです。ところが一軒のね、農家のリンゴの木だけね、青々と葉が茂ってるんです。で、みんな不思議に思ってね、その農家の人に聞いたそうです。どうして私だけね、そんなに枯れてないんですか？なんか特別なことしてるんですか？だ、その農家の人はこうおっしゃったそうです。この木がね、まだ若い時、水をやらなかったんです。少ししか。すると、木は当然ね、水を求めてどうするかっていうと、地中深く根をどんどん伸ばしていくんです。今それがね、この干ばつの時、それが生きてるんだって。他の木は、若い時に水をいっぱいやったから、根を張らなくても、深くいかなくても、成長できたと。でも今、干ばつになって雨が降らなくなると、根が降りてないから、枯れていく。試練もよく似ています。神様に対する信頼を深めていくんです。私たちが人生を振り返ってみて、多くのことを学ぶのは苦難の中でしょ。スポーツをやってる方もわかりますよね。試合をしてね、勝った試合よりも負けた試合から多くのことを学ぶんです。だから反省が必要です。人生も失敗や苦難の中から実は多くのことを学べるんです。神様に対する信頼が深められていくということです。そして三つ目はね、試練は人生で本当に大切なことを教えてくれます。これが大切だと思ったものに次から次と裏切られていくんです。本当に誰が私の味方か。本当に何に信頼すべきなのか。本当は何を追求すべきなのかってことが見えてくるんです。いつもメッセージの要約の紙が週報の間に挟まってますよね。今日はバビロン愛歌と書いてありますけど、その裏側をちょっと見ていただけますか。いつもは礼拝の心得が書いてありますけど、今日はね、ちょっとメッセージの内容を補足するために、こういう一つの詩をね、紹介したいと思います。次の詩は、ベトナム戦争の退役軍人のリハビリセンターにある真鍮の板に彫られているものですと。まあ、この言葉はね、皆さん一度や二度はね、お聞きになったことあると思いますけども、ちょっと読んでみますね。私は偉大なことを成し遂げようと神様に強さを求めた。すると弱さが与えられた。謙虚になるように。私は多くのことができるように健康を求めた。すると病弱な体が与えられた。より良いことができるように。私は幸せになるように富を求めた。すると貧しさが与えられた。賢くなるように。私は人の上に立てるように力を求めた。すると謙遜が与えられた。神様だけを求めるように。私は人生を楽しむことができるよう多くのことを求めた。すると命が与えられた。すべてのことを楽しむように。私が求めたものは何一つ与えられなかったけれど、私が心から望み祈ったことはすべて叶えられた。今私は多くの人の中で最も豊かに祝福されたものとなった。試練の中で人は本当に大切なものを学んできますよね。 そして4番目は、試練は私たちを正しい方向に導くということです。皆さん、これ何かわかります？丸い白いものですが。はい。ある人はすぐわかります。ゴルフボールです。ゴルフボールね、よく見るとね、凸凹がいっぱいついてます。デンプルって言います。この溝じゃなくて、穴がね、いっぱい、こう、なんていう、丸い穴がいっぱいこう、ついてるんです。だいたい一つのボールにね、300から400ぐらいのデンプル、凸凹がついてます。なんでだと思います？もしこれがなかったらどうなると思います？このゴルフボールは、プロゴルファーがね、打つと300ヤードとか、時には400ヤード飛んでいくんです。しかも幅10メートルぐらいの間にほぼ飛んでいくんです。もしこの凸凹が一切なくてツルツルのボールだったらどうなると思います？半分も飛ばないんです。しかもほとんどまっすぐ飛んでいかない。つまりこの凸凹は、このボールをより遠くへ飛ばすために、凸凹が多ければ多いほど遠くへ飛んでいくんだそうです。しかも方向を曲がらないで。私たちがね、試練を通して受ける凸凹、ね、それは私たちを遠くへ飛ばすためです。そして曲がらないようにまっすぐ飛ばすためです。もし皆さんの身近にゴルフボールがあればね、見えるところに一つ置いといたらいいと思います。ね、神様、私の凸凹は私を遠くへ飛ばすために、しかもまっすぐ飛ばすために、あの試練もこの試練も、皆さんの人生で経験した一つ一つの試練が、この一つ一つの凸凹です。自分の人生を振り返って何にもなかったという人はかえって心配した方がいい。ね、でも、凸凹が多ければ多いほど、ゴルフのボールは遠くに正確に飛んでいく。人生もよく似てると思います。試練は私たちを祝福するためのものです。成長させるためのものです。たくさんの祝福を運ぶためのものです。そしてより遠くへ、より多くの人々にそれを届けるためのものだということです。悲しみも人生の大きな祝福の一つである。悲しんでいる人は幸いだとイエス様おっしゃったんですね。悲しみの中にも多くの祝福があること、苦しみの中にも多くの祝福があること、ぜひ覚えていただきたい。そしてその時こそ主が最も近い時かもしれません。一緒に祈りましょう。愛する天のお父様、あなたの御手の中で起こることで何一つ無駄なことはないことをもう一度覚えています。イスラエルの民が繰り返し繰り返し経験した試練や苦難も、彼らを信仰の民として成長させ、アブラハム契約を成就するための成熟した民となるために神様が与えられたものです。同じように私たちの人生に起こる様々な試練や苦悩も、すべて私たちを成長させ、より多くの祝福を受け取り、より多くの祝福をより多くの方々に運ぶためにそれが与えられることをもう一度覚えています。神様、試練の中にあっても失望しないであなたを信頼し、喜ぶものでありたいと願っています。続いてどうぞ助けて導いてください。イエス・キリストのお名前を通して祈ります。アーメン。しばらく一緒に祈りましょう。では最後に祝福の祈りをします。主イエス様の恵み、天のお父様のご愛、聖霊様の親しい交わりが、新しい週もお一人お一人の上に限りなく豊かにありますように。アーメン。